大好きが天才を生む第511回をお届けいたします。今回のテーマは素直であれです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。素直さっていうことですね。素直であるってことはどういうことかっていうことなんですけどね、素直であっても具体的には先生の言う通りやるっていうことなんですけど、これがですね、ここね、本当に言うのは簡単なんだけれども、でもいろんな人を見ているとね、そのうまくいくかうまくいかないかの、その大きなその分かれ目っていうのは、ここにあるんですよ。もう、ここだけにあると言ってもいいくらいなことなんですね。だから、先生がね、例えばこれをじゃあ7回やってきなさいって言ったら、7回やってくるんですよ、本当にね。で、なかなかね、ハードルが大きいんですね。例えば図を書きなさいとかね。では図書くんですね。で、図形の問題解くときにですね、幾何ですね。幾何の例えば証明問題から何でもいいですよ。その解くときに、自分で図書かないで、どうすんのかと思うんだけど、いやいや、書かないですよね。逆にですね、これはもう如実にですね、ちゃんとした図が書ければ書けるほど、数学の成績はいいですよね。まあ当たり前なんですけど、本当にそうなんですね。ただいろんな計算の癖とかもありますし、まあいろいろあるんですが、とにかくその通りやるってことなんですよね。で、もしなんか、うまくいってればいいですよ。大天才でね。でもうまくいってないというのであるなら、そしてうまくいってないところから、その良くなろうと、あれをできるようになろうと思うんであるなら、やっぱり先生が言うことね、ただ図を書きなさいとかね。まあ、紙面の計算用紙の作り方とかあるんですけど、まあ、ここでは話しませんが、そういう、試験に強くなる方法、さらなる、その計算の仕方とかしやすかとかあるんですが、そういうのを指導するわけですが、当然ながら。で、その通りやらないですね。その通りやるんですね。で、先生の言う通りやるってことはとても大事なことです。で、特に数学に関しては図を書くか書かないかっていうところにハードルが高い人がすごく多いですよね、見てると。でも図を書くなんて当たり前のことですからね。ちゃんと問題文を読んだら図を書くんです。あるいは、問題にね、図が書いてあっても、書いてあってもですよ。ちゃんと、ノートに、あるいは紙に図形を書いて、その問題文を読みながら図形を書いて、そして解いていくんですね。で、なぜかっていうとね、そこに絞ってお話しすればね、図を書く段階で問題をより深く理解するんですよ。で、図を書いている段階でその、特徴ですよね、が分かったりするんですね。あ、ここの点とここの点は同じ演習場にあるな、とかね。よく出てくるパターンでしょ。で、そういうのがこう図を書いているうちに分かるんですね。だからそういう意味では、時間も節約になるし、それから正答率も当然上がっていくんですね。だから図を書くだけじゃないですよ。いろんなことを教えるわけですけど、あれもいつまで経っても図を書かない人もいますよね。それはだから、そういうことだけ逆に言えば、先生に言わせちゃダメですよね。一回だから先生に言われたら、もうそれはもうできるだけやるように、その場でやるようにしなくちゃね、いけないんですよね。とさるっていうのはそういうことですよね。で、素直であるっていうのは、もう一つ例を挙げればね、うちでも英語は教えるんですけども、その時に音読っていうのを非常にこう、口を酸っぱくして言うわけですよ。で、音読しなさいってことを言うわけです。でも、音読にも細かいノウハウというかやり方があって、それぞれその効果を最大化する言い方を教えするわけですけど、それをもうなかなかやらないですね、その通りね。やらない人多いですね。やる人はもうすぐに結果出てくるんだけども、やらない人が多いので、なかなか結果出ない人多いですよね。こともまた多いんですよ。それはもう率直に認めざれないですね。もう本当にその通りやってほしいなと思うんですけど、もうその通りやってくださる人も多いですよ。多いけども、でもやっぱりやってくださらない方も多いですね。とても残念に思うんです。すごく残念ですね。これだけ効果の高い方法をきちんと教えているのに、なんでその通りやらないのかなっていうのは率直に思うんですね。で、なかなか成績上がらないとかね。言い出す始末ではもう、それはダメですよ、やはりね。教わる人としてダメです。だからそういうダメなことは、それこそダメなんで、いつまでもやってちゃダメなんですね。でね、いつまでもやってちゃダメなのはなぜかっていうとね、結局、一生それやるからね。一生やって同じことやってしまったらば、一生同じことになるんですね。つまりその一生学んだことっていうのは、つまりそんな素直でなければいけないってことを一生かけて学ぶようなことになってしまうので、それはいかんせんそのつまらない人生だなと思うんですね。もう分かってるので、素直であるということが分かってるので、で、それを実践していくということですね。だから実践をどういうふうにしていくかってことなんですね。でね、 その時一番障害になるのはね、結局先生の言ったことをね、こう自分の中で都合よく書き換えてしまうんですね。これはいいだろう、あれはいいだろうというふうにですね、書き換えてしまって、結局は先生が言ったものと似ても似つかないことをやってくるわけですよ。でも本人はね、ちょっとこう変えただけと思ってるんですね。でも先生から見るとね、全く違うことをやって、つまりやってないってことですね。全く何もしてないことに等しいんですよ。先生から見ますとね。だけど、生徒さんはそうじゃなくて、ちょっと変えただけだから、っていうわけですよ。で、効果だってあるはずだっていうわけですよ。ええ、ちょっとじゃ何もないんですよ。だから、生徒はね、わからないわけですよ。その、なんでそういうノウハウなり方法が、重要かってことはわからないので、だからもうそういう意味では先生を信頼して、素直に気やるんですね。ここのとこはもうとにかく大事で、やはりなんていうんですかね、想像力とかっていうものをもし本当に身につけようと思うなら、とにかく先生の言う通りしてやることですよね。これがもう一番の早い道です。あるいは、もちろんそのテストの成績を上げようと思ったら、とにかく先生の言う通りやるんですよね。で、私もですね、私はやっぱり先生の時やるんですよ。例えば、前の話かもしれませんが、アンカー英和辞典が出た時にですね、まだ直後だったと思います。で、ご担当の、ね、担任でもあった中島先生が、これはもう本当に印象だからすぐ買いなさいって言われて、まあ、私は本当にすぐ買ったんですよ。で、やはりそういうことも本当に大事なことをですね、で、隣の渡辺君と思うのも何十年も会ってませんが、今どうしてるかわかりませんが、彼はもう高校3年生まで、ただ本当辞書を使わず、豆炭で済ませてましたね。で、まあ、単語集ですね。豆炭という、単語集で、最近復刻されましたでしょうか。ある時期まではそれがスタンダードだったんですが、どうもお父さんからもらったそうなんですが、お父さんからもらった豆炭をですね、辞書代わりにずっと使っていました。これはもう当然ながら、実力の差というのはですね、もう明らかで、また渡辺君には申し訳ないけども、そういう成績でありましたよね。で、まあ、当然私はもう一番だったですよ。ですんで、やはり、そういうことなんですよね。やはりだから先生の別に、顔色を伺うとかご機嫌を取るとかそういうことでもなく、やはりそういうことをやるんですね。それはすごく大事なことですよ。やはりで、これはですね、もう人生全般ですね。この、ただ受験とかっていう枠ではなく、もうどんなことでも、やはりこれからですね、我々の人生っていうのは長くていつも申し上げる通り、100年の人生を生きていて、かつ、それを学び続けなきゃいけないってなるなら、とにかくこの素直であるということを実践しない限りには学んだことにならないわけですよ。学んだつもりね。だから、うちの生徒さんね、だから真剣にやってくださる方は大半なんだけれども。だけども、なんかこう自分でね、解釈を加えて、自分でなんかこう変えちゃうんですね。だから変えてしまうともう全く違うことなのに自分ではやってるつもり。先生から見たら何もやってない。ゼロに等しい。そういうことってよくあるんです。だからこれをね、もし一生か100年間の、人生の中でそれをやってたらば、いやいやもうそれはもうその一生100年間っていうのは、つまり、ああ人間っていうのは素直に生きなきゃいけないんだなっていうことを学ぶ100年間になってしまうので、それはあまりにも、なんていうか辛いことですね。ですんで早い時期にですね、やはりこう素直であるってことを、学んでほしいなと思うんですよ。で、私もそういう意識がありますので、もう口を酸っぱくして言います。口を酸っぱくして言いますが、やはり、この辺いかに大事かっていうのは、やはりまだ人生経験の浅い彼らにそれを分かるのはとても難しいことなんですね。これもまたね、残念ながら難しいことであります。でもやはり言い続ける毎日だなと。まあこれが私の仕事かなと思いつつ、頑張ってですね、こういうことをお話ししております。なんか皆さんもね、のご参考になればと思います。ありがとうございました。
第511回の今回は、素直であれというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。